京都市東山区33元堂周りにありますハイアットリージェンシー京都、5月9日日曜日まで京都アートフェア今しみる JP アートナウ2010 in ハイアットリージェンシー京都を開催中です。本日は主催者であります JP アートナウ2010実行委員会事務局そして同時代ギャラリーのコウさんにお話を伺いたいと思います。コウさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
京都アートフェア今しみる JP アートナウ2010 in ハイアットリージェンシー京都ということですが、どのような趣旨で開催される運びとなったのでしょうか。
はい、今年は、長谷川東博の、没後400年になります。それを記念して日本で大々的な展覧会が行われているんですけど、東京に引き続き京都でも、たった今開催されています。4月の9日から5月の10日までなんですけど、ちょうどハイアットリージェンシー京都アートフェア、JP アートナウが開催されている時期に開催されていまして、そうですね、長谷川東博を、現代の人たちに、その昔天才絵師であった長谷川東博の作品を国立博物館で見てもらい、またその後に JP アートナウということでハイアットの方で、現代のアーティストの作品をまた見てもらう、そして現代の人たちの心に染みる、作品をお見せできればこの展覧会を企画しました。
400年前の作家さんと、現代を生きそして表現するアーティストの、方が、このまた歴史と現代が交差するこの京都の地で発表するというのはとても感慨深いものがあるなと私自身思っておりますが、そして、今日行われております JP アートナウ2010ハイアットリージェンシー京都ということですけれども、美術館でも、ギャラリーでもなくホテルを会場にしたのはなぜですか。また、展示してみてどのようなことを思われているでしょうか。
そうですね、ホテルに会場にしたのはやはり美術館とかギャラリーっていうのは、見に来てくれるお客様も限られていますし、また展示場としても一つの箱の中キュービックゾーンかな、ホワイトキューブの中で展示するっていうことで制限があります。その点、そうですね、こういうホテルのパブリックゾーンですね、ロビーとか1階に地下とか の休憩室とかに飾られることによって、普段、美術館に行かれないギャラリーに行かれないお客さんたちにも偶然に楽しんでもらえる、そういうこともできますし、またその建物 の調和とかインテリアの調和に、アート作品がどんだけ展示して調和できるのかっていうのも試されると思うので、こういう企画にしました。
実は今私も会場でありますハイアットリージェンシー京都さんにいるんですけれども、とてもホテルの館内に溶け込むように作品が、展示されているなというふうに思っております。実は今、地下にあります、お庭の横の、談話室の方にいるんですけれども、今、パク・イルナムさんの、作品が、展示されているのが、私の目の前にあるんですが、お庭を眺めながらそして、それと同時に作品が、見れるということで、実は、今日は雨が降っているんですが、
ですね、
はい、雨音がすごく聞こえて、ね、ギャラリーでは見ることができない風景、そして音とともに、見られるということで、すごく作品を見る目もちょっと変わってくるのかなと。
そうですね、
はい、
本当はね、こういうね、外の今ハイアットの庭で収録してるんですけど、庭が全面に見えてて、ここに、こういうところに本当はアートとかなんかいろんな設置美術とかすることが、こう作家の技量を試されることも、はい、してみることもできるね、とてもね、いい貴重な体験になっていると思うんですけどね。
そうですね、 開催が始まりました4月10日の方で私もちょっと来させていただいたんですが、はい、桜が ね、とても綺麗に咲いてまして、はい、作品の見方もまたちょっと今日、雨が降ってるんですけれども、はい、また本当に違った表情を見せているなというふうに思います。
はい、
はい、で、今回は、前田画廊さん、川田画廊さん、田中美術さん、迫田アートギャラリーさん、そして同時代ギャラリーさんの 中からピックアップされた作家やグループの方、17組の方が参加されていますが、甲さん、どんな作品が、展示されているんでしょうか。
そうですね、今京都のギャラリーは、正確に言うと同時代ギャラリー、前田ギャラリーで、あとの3つのギャラリーは神戸 の、ギャラリー画廊さんになります。大体主たる作品は、コンテンポラリーを中心に、クラシカルな部分から、そうですね、立体映像、日本画、漆まで幅広い作品が揃っています。
すごいですね。屏風もこちらあるんですよね。
屏風が3つぐらいありますね。
チャペルの
打ち合わせ室ですね。
打ち合わせ室のところですかね。はい、とても結婚式をされる場所にまたそういったものが本当に置かれているっていうところが面白いなというふうに思っております。
打ち合わせ室のね、高村章二郎さんっていうね、作家 の、
はい、
作品なんですけど、
うん、
なぜ打ち合わせ室に、はい、今この来ていただいたら分かるんですけど、ちょっと黒っぽい屏風が大きいのがあるんですけど、なぜここその作品をここに展示するのかっていうことを、言いますとね、
はい、
高村宗次郎 の、 作品コンセプトが誕生というテーマだったんです、
は
い、で誕生というテーマですとね、
はい、
まさにこの打ち合わせ室、
うん、
そこからこれから誕生結婚生活を送るなり人生を送る、始めるスタートになるんではないのかということで、
はい、
そこに作品が置かれました。
本当に作品の意味と、置かれている場所というのがマッチして、うん、また、本当に違った意味で楽しんでいただけるのではないかなというふうに思います。杉島博さんは、今回立体を展示されているようなんですが、
そうですね、
はい、
彼も去年ぐらいからいろいろとアートフェアにも出してるんですけど、
はい、
鉄っていう印象で皆さん思うとね、こう重たくて硬いとかね、こう力強いもあるんですけど、うん、こうちょっと扱いにくい、そんなイメージがあると思うんですけど、彼の鉄の作品を見てるとね、とても揺らいでいたり柔らかであったり、重たいんですけど重たくないような、でも重たい、なんかそんな印象を受けるんです。とても不思議な作品を作るなということで、今回もちょっとお声かけさせていただきまして、展示することができました。
他には、純井上さん、とてもカラフルな、作品を制作されておりますけれども、
そうですね、はい、同時代がうちの取扱い作家じゃないんですけど、搬入の時に来ておられました。大体お年は24、5ぐらいかな、とても、今っぽい若い高青年な作家さんでした。ここに今ね、パク・ユナンさんの作品がちょうどあるんですけど、もう私はここで展示して準備 するときに、ここで置ける作品はパクさんしかないと思いまして、この3つの作品並べてみました。
はい、
彼の作品はね、あまり自己主張しないんですけど、うん、周りこの庭に例えばこの自己主張したり強い作品を持っていくと、この庭のイメージがちょっとね、変わっていってしまう可能性があったんで、ね、こんだけ素晴らしい庭なんでね、だけどパクさんの作品はこの庭をもっと盛り上げてくれるし、はい、パクさん自身もこの庭によって作品の味わいが出てくるっていうふうに思って、 3点展示させていただきました、
うん、
あのラインアートっていうね、あの今コンセプトで作品作りしてるんですけど、
はい、
あの五行引用で東洋 の, あの思想、まあ、仏教的なものも絡めて、
うん、
あの彼は作品作りしてますんで、
はい、
とてもあの一つ一つ意味深い作品作りをされてますね。
他にも映像もあるということなんですけれども、
はい
はい、
映像はね、ハイアットの入り口から入ってきてとても目立つところにあの投影できてると思うんですけど、今回の映像はスタジオバクバク、スタジオピップ、2組の映像アーティストの作品を展示しました。まあ、両方ともアニメ系統なんですけど、スタジオバクバクさんはあのクレイアニメの方でかなり1万カットか2万カットぐらい編集して作ったあの力作 の, あのアニメ作品です。でスタジオピップさんは若いあの女性作家たちが4人集まってるんですけど、本当に若い感性で作られた作品が元気よくハイアットの壁に投影されています。
うん、本当にね、あの館内たくさんの作品がもう宝石のように散りばめられているんですけれども、あのここではちょっと紹介できない作品もあるんですが、そちらはぜひあのハイアットジリージェンシー京都さんにお越しいただいてご覧いただければなと思います。それでは、京都アートフェア今しみるJP アートナウ2010ハイアットリージェンシー京都の開催は5月9日日曜日まで、会場は京都市東山区33元堂周りハイアットリージェンシー京都さんで、アクセスは京阪7条駅から徒歩およそ5分です。入場は無料です。詳しいお問い合わせは同時代ギャラリー075-256-6155075-256-6155までお問い合わせください。また、ホームページもございますので、そちらからもご覧ください。なお、展覧会のパンフレットをお持ちの方は、ハイアットリージェンシー館内レストランがなんと 10% 割引サービスするなど、お得なサービスが受けられます。東山南部地域でもたくさんのサービスが受けられますので、ぜひパンフレットをお持ちになってお越しください。それではコウさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。もう一個言っていい？
どうぞ。
あのね、ぜひね、今あの林さんの方から紹介あったんですけど、ここでの、リーフレットを持っていただくと 10% 割引になります。で、あの私もあまり行ったことなかったんですけど、ハイアットの地下のレストランや2階のトラットリア、リセ、イタリアン料理とかとても名店で雰囲気がいいんで、そこに行くのも、楽しみになるんじゃないではないかと思いますので、ぜひ、お越しください。
はい、ありがとうございました。